市役所からこんにちは。今日最後のコーナーとなりました。この時間は第3回飛騨高山文化芸術祭こだまあれ実行委員募集についてお話をいただきます。お越しいただいたのが障害学習課文化振興係の栃原直子さん、山前正信さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、高山市民の方は飛騨高山文化芸術祭について、よくご存知のことと思いますけれども、改めて飛騨高山文化芸術祭についてお話しいただけますか。
はい、飛騨高山文化芸術祭は誰もが身近に感じ、誰もが参加行動する文化芸術祭を目指して3年に一度実施しています。はい、市民一人一人が主役の祭典です。市内全域で市区を通じてプロジェクトを展開するというのが特徴で、こだまあれという愛称で呼ばれています。第3回となる次回は平成31年度に開催予定です。
はい、3年に一度開催しているこのイベントですね。愛称がこだまあれということで、とてもチャーミングだなと思いますけれども、これはどのようにして決まったんでしょうか。
はい、人と人とが交流し、お互いの心が響き合う、共感し合うというイメージのこだまという言葉と、イタリア語で3年に一度という意味がありますトリエンナーレという言葉を掛け合わせて作った造語になりまして、はい、第1回こだまあれで市民の皆さんから公募して決定をしました。人と人の心がこだまして一年中響き合う、3年に一度の文化芸術祭になってほしい、そんな思いが込められています。
はい、こだまあれ自体には、どのような願いを込めて開催されているんでしょうか。
はい、こだまあれのプロジェクトは実行委員会プロジェクト、市民提案プロジェクト、市民応援プロジェクトの3つのプロジェクトがあるんですけれども、うん、こちらにいろいろな形でご参加いただきまして、自分にとっての文化芸術祭を見つめ、そして感動する喜びですとか、表現する喜び、共感する喜びを感じていただきたい、そんな願いが込められています。
はい、そうなんですね。では現在平成31年度2019年に開催される第3回飛騨高山文化芸術祭の実行委員を募集されていますが、実行委員の役割はどんなことなんでしょうか。
はい、実行委員の役割は大きく2点ありまして、まず1点目はこだまあれが円滑に開催されるように、先ほどお話しした3つのプロジェクト全体の舵を切っていただくということと、そして2点目、実行委員会が主催する事業の企画、そして運営をしていただくということです。
はい、では実行委員の活動なんですが、第2回のこだまあれ2016の中からご紹介をいただけますか。
はい、ではここからは実際に、2016年のこだまあれ、実行委員の皆様と一緒に、事務局として、事業をやってまいりました。私からご紹介させていただきたいと思います。
はい、
まずオープニングセレモニーになりますが、1年間の文化芸術祭のスタートとして、盛大に開催することができました。
はい、
内容につきましては、第1回で制作しました飛騨春慶弦楽器のコンサートですとか、女優の菊池桃子さん、キャスターとしてご活躍の宮川俊二さん、あとは国島市長大賀谷実行委員会の会長さんによります文化芸術についてのトークセッション、そして音と光のミュージカルコンサートの3本立てで、たくさんの皆様にご参加いただくことができました。
はい、
このオープニングセレモニーを皮切りにですね、21というたくさんの授業を展開してきたんですけれども、主なものとしましては、夏7月にですね、飛騨高山の陣屋ですね、陣屋の前でですね、柳生新陰流宝蔵院流槍術ということで、そういった演舞をですね、実施いたしました。
はい、
柳生浩一さんとか、市谷純三さんといったこういったすごい方をお招きしてですね、これまで多分やったことがないんじゃないのか、皆さん見たことがないんじゃないかっていうような、その日本の伝統文化というか、そういったものをシチュエーションが陣屋というところで、素敵なところで 開催することができました、
はい、
あの当日はね夕立というか雨が降ってしまって、あのコンディションはすごく悪かったんですけれども、はい、あの演者の方は雨の中ですね、落雷というか、まあ、雷が鳴る中でもですね真剣にそういった演舞をしていただいて、ご覧いただいた市民の方もね雨の中ずっと待ってていただいたんですけれども、あのすごく評判のいい、授業が展開できました。
はい、
はい、で秋になりますと今度は、地元の高校生を中心としました、ミュージカルですね、あの世界的に有名なですね作曲家のヤン・バン・デル・ロースト氏が作曲しましたあの楽曲をですね市内の小中学生が中心となってこうミュージカル風に、ミュージカルコンサートですね、こちらの方を、文化会館で行いました、
はい、
あのこれが日本初という初公演というようなあのものでして、ご覧いただいた市民の方にも喜ばれましたが、うん、この作曲されたヤン・バン・デル・ローストさんもかなり非常にあの喜んでいただいた、あの企画になりまして、はい、あの文化芸術祭として一つの大きな事業になりました。
はい、
はい、
まあ、21の事業が行われたということ で、
そうです、ねね、
もう市民の方、あ、そのイベント行ったよっていう方も非常に多かったかと思います、
はい、
ではクロージングセレモニー、こちらの内容はいかがでしたか。
はい、クロージングセレモニーはですね、まあ、1年間のさまざまな活動を映像で振り返りながら、振り返りのご紹介をさせていただきました。あのその他にですね市民団体によりますコンサートですとかテーマのときめきを盛り込んだサンドアートをご披露させていただきました、
はい、
またあのロビーではですねあの実行委員会プロジェクトで行いましたあの天井絵を作る というイベントで制作したパネルを再利用しまして、新たにモニュメントという形で作り変えたものの展示ですとか、自分たちの歌を作ってみんなで歌おうっていう企画のですね楽譜の表紙を飾っていただきました、増田聡子様の日本画を展示するなどあの1年間の総括イベントという形で、華やかに行うことができました。
はい、あの今回募集されている実行委員の皆さんも、まあ、第2回と同様に実行委員会プロジェクトを企画してもらってそれを運営していただくということなんですね。
はい、その通りです。ちなみに第3回の内容なんですが、今回ご就任いただく実行委員の皆さんで企画をしていただきますので、実はまだ何も決まってないという状態なんですね。年齢ですとか性別ですとか価値観、そういったものを超えてさまざまな視点をお持ちの方に実行委員になっていただきまして、こだまあれというキャンバスに色とりどりの夢を描いていただけたらというふうに考えています。
はい、もう年齢も関係なく、もう男女も関係なく、多くの方がご参加いただくとそれだけ、まあ、やはりいろんなアイディアも、ね、集まりますからね、素敵なイベントにつながっていくのかなと思いました。多くの方にご応募いただきたいですね。
はい、市民の皆様の感性そして想像力というものがこだまあれを作り上げる上であの大事なものだと思っていますので、はい、ぜひたくさんの方にご応募いただきまして、皆さんのお力をぜひお貸しいただけたらというふうに思います。
はい、あの山前さん、
はい、
例えば第2回に参加したけれども今回もまたっていう、そういったことも大歓迎なんですか。
あ、はい、あの前回参加してですね、うん、さらにまたあの思いですとか、そういったものをあのこの3回目でもう一度という方につきましても、ぜひ応募いただきたいと思っております。
そうですか。では実行委員の応募資格や任期について詳しく教えてください。
はい、応募資格は高山市に在住在勤在学の方であればどなたでもご応募いただけます。任期は平成30年4月、来月からですね、から、第3回こだまあれが終了します。平成32年3月までの2年間を予定しております。
続いて応募方法を教えてください。
はい、応募方法は所定の応募用紙に必要事項をご記入いただきまして、3月23日金曜日までに市役所3階にあります障害学習課へご持参いただくか、郵送、ファックス、E メール等でご提出ください。市のホームページに募集コーナーというところもあるんですけれども、こちらからアンケートにお答えいただくという形で応募も可能です。 今ほど触れた応募用紙なんですが、障害学習課や各所の窓口に設置しているほかは市のホームページからもダウンロードができますので、よろしくお願いします。
はい、応募方法ですが、所定の応募用紙、これは障害学習課や各支所また市のホームページからもダウンロードできるということです。必要事項をお書きいただいて、3月23日までに障害学習課へのご持参または郵送ファックスメールも可能ということです。ご応募お待ちしております。では最後に問い合わせ先を教えてください。
はい、お問い合わせは高山市役所障害学習課内飛騨高山文化芸術祭実行委員会事務局へお願いいたします。電話は 0577-35-3155 0577-35-3155、 こちら直通になっておりますのでよろしくお願いします。
はい、
企画運営を通してこだまあれを一緒に盛り上げていただける、そんな方を募集しておりますので、たくさんのご応募よろしくお願いいたします。
はい、この時間は第3回飛騨高山文化芸術祭実行委員募集についてお話をお届けしました。ご出演いただきました障害学習課栃原直子さん、山前正信さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。